フェイクニュースを警戒せよ。話、池宮義弘。
こんにちは。皆さんと共にですね、このフェイクニュースを警戒せよということで、少し考えていってみたいと思います。まあ、このフェイクニュースというのは、まあ、日本語的には偽りのニュース、嘘、出まかせのニュースということですけれども、我々はそれをですね、警戒しなくてはいけません。最近インターネットのニュースを見ていますと、こういう記事が出てたんですね。で、それを少し紹介しながら学んでいきたいと思うんですが、ウェブニュースというところで、このフェイクニュースによってですね、真実が歪む社会というのがですね、できつつあるということが紹介されていました。そのことをちょっと見てみますが、その記事なんですけれども、2月7日の記事で、こういうニュースでした、内容でした。ローマ法王がトランプ氏を支持した。ヒラリー・クリントン氏が児童売春組織に関与している。ニュースで流れると本当かもと思ってしまいそうですが、これらは全くの嘘です。このような事実ではないことを発信する偽のニュース、フェイクニュースが、Facebook などの SNS を通じて拡散し、去年のアメリカ大統領選で選挙結果に影響が出たとも言われています。なぜフェイクニュースが広がるのか、取材を進めると、いわば真実が歪む社会の様子が見えてきました。こういう記事がですね、載ってたんです。何なんだろうなと思って、ちょっと興味深くてですね、覗いてみました。続けて見てみたいんですが、実社会に影響を及ぼすフェイクニュース。去年12月、アメリカの首都ワシントンで、ピザレストランに男が押し入り、自動小銃を発砲しました。男はクリントン氏が児童売春組織に関与しているというフェイクニュースを信じ、何百キロも離れた南部ノースカロライナ州からやってきて、組織の拠点とされたレストランに押し入ったのでした。フェイクニュースがあわや殺人事件になりかねない事態が起きたのです。これはいわゆる偽の情報がインターネットによって流されているものをこう見た人がですね、本当のことだと信じてしまって、それにいわゆる憤慨してしまってですね、けしからんということで南部からわざわざ遠く離れたところからワシントンのピザレストランまで来てですね、銃を発砲したっていうんです。そういうことがあったっていうんですね。事実ではないことを発信する偽のニュース、フェイクニュース。注目が集まるきっかけは去年のアメリカ大統領選でした。選挙の期間中、候補者にまつわるフェイクニュースが大量にインターネット上に出回りました。その内容がですね、こういうことでした。ローマ法王もトランプ氏を支持した。クリントン氏が IS、イスラミックステートに武器を売却している。さらに、クリントン氏のメール問題を捜査する FBI 捜査官が無理心中した。こういったですね、デマかせのフェイクニュースがですね、インターネット上で、こう、出回ってしまったっていうんですね。まあ、出回ってしまったというよりも、わざとそういうものを発信している人たちがいるんです。では、日本ではこういうことはないんでしょうか？どうでしょう？実際にですね、日本でも毎日のようにこのフェイクニュースが発信されているそうです。簡単にこういう3つのことが取り上げられていましたが、大地震に関すること。そして福岡で陥没の事故がありましたね。あそこに埋めたこの土はですね、放射能に汚染された土をそこに持ってきたんだということをですね、言ってみたり。で、WHO がですね、大麻が有害ではないという、有害だという根拠はないと発表したとかですね。そういうことを、まあ、言ってみれば本当に嘘の話をですね、本物かのように発信するような人たちが中にはいるわけです。聖書の中での最初のフェイクニュースがこれですね。創世記の3章の1節から、 出てくる、蛇は女に言った。園にあるどの木から取っても、どの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですかというサタンの声にですね、対して、女は、私たちは園の木の実を食べることは許されています。ただ、園の中央にある木の実については、取って食べるな。これに触れるな。死んではいけないからと言われていますというんですね。そして蛇はその女に対して、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。これが聖書に載っている最初のフェイクニュースですよね。しかし女はですね、その木を見ると、これは食べるによく、目には美しく、賢くなるのに好ましいと思われたので、その実を取って食べたと聖書に書いてあります。まんまとですね、サタンが使わした蛇の言うことを聞いてですね、それを真に受けて信じてしまってですね、身を取って食べたっていうんですね。そのエデンの園の事件以来ですね、私たちの世界にはフェイクニュースで満ちています。サタンはこのフェイクニュース、偽の真理と言いましょうか。偽の情報をですね、人にばらまいて、世界中にばらまいて、それによって成功しています。正しい側についたのは大多数の群衆ではなかった。世は挙げて神の義と神の律法に反対し、ノアは狂信者だと思われた。ノアの箱舟の話、皆さんご存知ですよね。その時もサタンがエヴァを誘惑したのと同じ方法をサタンは取りました。続けて読んでみます。サタンはエヴァを誘惑して神に背かせようとした時に、あなた方は決して死ぬことはないでしょうと言った。予的に栄誉を受けた偉人や賢者は同じことを繰り返していった。神の警告は脅しのためであって、実際には起こらない。驚く必要はない。神が作られた世界を滅ぼし、神が創造された人々を罰するようなことは決してない。安心せよ、恐れるな。ノアは熱狂的狂信家だ。世の人々は欺かれた老人の愚かさを冷笑した。彼らは神の前に心を低くするどころか、彼らは不服従と罪悪にふけっていた。ノアの箱舟のお話の中でですね、際立っているのが、120年の間、ノアは警告を発しですね、呼びかけ、神様が滅びないために、箱舟に入れなさいと、そのことをですね、120年間もかけて伝えたのに、誰一人、いや、ノアの家族以外はですね、信じることをしなかった。なぜか、フェイクニュースが出回ってですね、その時の賢者、賢い人たちが、あ、それはね、ただの脅しだから、心配する必要ないですよと言って、その言葉を信じたからでした。我々の心を納得させ、感動させた真理を軽々しく扱うことは恐るべきことである。神が憐れみのうちに我々にお与えになった警告を拒めば、必ずその罰を受ける。天からのメッセージがノアの時代の世界に送られた。そして人々の救いは彼らがそのメッセージをどう扱うかにかかっていた。彼らは警告を拒んだ。そのために神の霊は罪深い人類から取り去られて、彼らは洪水によって滅ぼされた。ノアの時代、その時代に与えられたメッセージをですね、どう扱うかにかかっていたにもかかわらずですね、彼らはそれをですね、無視してしまった。本当のことが、真実が語られていたのに、それを受け入れることをしなかった。その理由でですね、神の霊は罪深い人々から離れていったと書かれています。さらに、アブラハムの時代にも、神の憐れみはですね、罪深いソドムの住民に、この訴えかけていました。そして、滅ばされる前にどうぞみんな、逃げてくださいというメッセージをロトは語っていたわけですが、誰一人それに その警告をですね、受け入れる人はいなかった。結局、ロトと彼の妻と二人の娘の他はですね、天から下った火に焼かれてしまいました。キリストの時代はどうだったんでしょう。キリストの時代においても同様であった。神の御子は、その時代の神を信じないユダヤ人に、お前たちの家は見捨てられてしまうと言われた。この同じ無限の力は、終末を眺めて、自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れない人々について次のように言っておられる。ここで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人々を裁くのである。テサロニケ第2の手紙2章10節から12節。彼らが神の御言葉の教えを拒むゆえに、神は聖霊を取り去り、彼らが愛している欺瞞の中に彼らを放置されるのである。真理に対する愛を受け入れない人々についてですね、その人たちに対して語ったパウロの言葉は厳粛であります。神の言葉を、教えを拒むゆえにですね、もう仕方なく神様はですね、聖霊を送るのをやめて、その聖霊を彼らから取り去ってですね、悪霊が入るままにしてしまう。欺瞞の中に彼らを放置される。そういうふうに言ってるのであります。もう一つ、もう一度繰り返して見てみましょう。あ、そうですね。真理の使命を故意に拒む人々について彼は言った。そこで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り、そして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人々を裁くのである。神が人々に憐れみを持ってお与えになった警告を拒む者たちは咎められずには済まない。神はこれらの警告から身をかわし続けている人々から御霊を引き離し、彼らの好む惑わしを受けるままに放置されるのである。注目していただきたいのは、警告から身をかわし続ける人々と書かれています。一回や二回ではありません。何度も何度も呼びかけているのに、それに応じようとしない人たちから聖霊が離れていく。覚えていておきたいことですね。先ほどのフェイクニュースの記事の続きなんですが、この方が実は、フェイクニュースを発信している人の一人です。マルコ・チャコンさんという方なんですが、この人にインタビューをしている記事が出ていました。なぜフェイクニュースを作るのか、私たちの質問に対してチャコンさんは、これはあくまでパロディだ。誰でも嘘とわかると思って作り始めたと述べ、友達にジョークを楽しんでもらうためにサイトを開設したと動機を語りましたと書かれているんですね。まあ、パロディ、まあ、僕もはっきりわからないんです。まあ誰でも嘘とわかる、まあ、冗談のようなことで、みんなにこう、喜んでもらおうと思って出しているんだと。そうやって、そういう気持ちでやり始めたというんですね。ところが、始めてみると、予想外に記事を信じる人が多かったと言います。現在もフェイクニュースを発信し続けているチャコンさんは、嘘を真に受ける社会に問題があると話します。見出しだけで、まあ、よくね、見出しで人を引きつけますので、見出しだけで中身を読みもせずに想像して拡散する人がたくさんいる。彼らにとって真実かどうかはどうでもよく、自分が信じたいと思うことだけが目に入るんだと、このチャコンさんは言ってるんですね。ですから、彼らはですね、この見出しでなんかとんでもない話をこう、偽の情報を流してるんですが、中身を見ればこれが嘘であることが分かるように書いてあるはずなんです。ところが、中身は読みもせず、見出しだけを見て、これを真に受けてですね、本当だと信じて、いろんな人にこれをまた配信するもんですから、世界中にこの情報が回ってしまうと。そういうことがですね、現実の世界であるということですね。 先ほども出ていました。自分が信じたいと思うことしか目に入らない。信じたいと思うことを信じる人が多いって言うんですね。なぜ多くの人がフェイクニュースを信じて拡散させてしまうのか。背景には SNS を通して自分が興味のある情報だけを受け取る人たちが増えているためという指摘があります。実は僕もこういうの苦手でして、SNS っていうのが何なのかさっぱりわからなかったりしてですね、ちょっと調べました。そもそも SNS とは何なのかということで、SNS というのはですね、ソーシャルネットワーキングサービスの略だというんですね。その名の通り、社会的なつながりを作り出せるサービスのことです。SNS に登録して誰かとつながり、日記を書いたり、誰かの日記にコメントをつけたりすることで、情報交換や会話を楽しむことができます。これ当然インターネット上での話ですよ。つまり、SNS に登録することで知らない人や知っていたけれど交流がなかった人とコミュニケーションを楽しむことができるっていうんですね。こういうことを楽しみにしている人たちがもう大勢いるということです。アメリカ東部ニュージャージー州に住むジンジャー・ベルさん、38歳は今やテレビのニュースを見たり新聞を読んだりすることはほぼなくなり、ほぼすべてのニュースをフェイスブックから知るようになっています。この方がジンジャーベルさんなんですが、どこですかね、どっか喫茶店かどっかに行ってもスマホを手に持ってそのフェイスブックを見るというですね、この習慣のある人らしいです。SNS で情報を得るのが習慣になりすぎて、いつもチェックしています。普段から時間があれば、Facebook をチェックし、気に入った記事には、いいねを押して、友人たちにシェアしています。というわけですね。ベルさんはもともとは Facebook を通じて様々な立場の知り合いとやり取りをしていたといいます。しかし自分の考えと異なる意見や、見たくないニュースに煩わしさを感じるようになり、SNS の設定を変えて、彼らからの情報は来ないようにしました。Facebook の情報しか見ないので、自分と違う意見を知る機会はあまりありません。というんですね。実は、Facebook では、いいねを押したりシェアしたりすると、その後はよく似た傾向の記事ばかりが表示されるようになるんだそうです。自分が聞きたい、自分の意見に合う傾向のニュースしか表示されず、多くの情報を得ているようで、多様なニュース、意見が得られていない状態になってしまうっていうんですね。これが現状です。多くの人たちが自分が好きなものばっかりこう望んでですね、見ようとするので、そういうものしか伝わってこないようになっちゃうそうです。設定がですね、そういうふうにすることができるそうなんです。そういう世の中なんですが、さて、この方ですね。見たくないニュースや意見の異なるものはすべてシャットアウトしてですね。そして好む情報だけをもらうということをですね、しているわけです。さて、聖書にちょっと戻ってみましょう。聖書の中にですね、こういう言葉が、マタイによる福音書27章50節からですが、イエスはもう一度大声で叫んでついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。また地震があり、岩が裂け、また墓が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。このこと皆さんよくご存知ですよね。で、この時に、イエス様が復活なされた時、蘇られた時、生徒たちも蘇ってですね、彼らは都に行って、エルサレムに行って、人々にの前に出て行ってですね、イエス様が復活されたこと、そしてイエス・キリストがメシアであり、我々が待望してた救い主であるということをですね、述べ伝えたっていうんです。そして、人類のための犠牲の、捧げ物、これが完成したんだということをですね、伝えて歩いたっていうんです。そして、ユダヤ人が十字架につけたイエスは、もうすでに蘇られていることを伝えたんですね。また、 その証拠として我々がイエスと共に、イエスと共によみがえったものであると言って、人々にですね、その証を立てていったっていうんです。この生徒たちはですね、町のあちらこちらに行って現れて、そのことを証ししてまいりました。イエス様は弟子たちのところに行って、私はよみがえったということをですね、伝え励ましたわけですよね。そういう事実を、聖書は記録しています。ところがです、イエス様を十字架にかけた人たちは、このことをどう思ったんでしょうか。聞いたとき震え上がったと思いますよ。そこで彼らは何を思いついたか。悔い改めるのではなかった。彼らが思いついたのは、偽の情報を流すことでした。当時の、お墓の前で、ローマ兵たちが番をしていたわけですよね。そのローマ兵たちを買収してですね、イエスの亡骸を弟子たちが盗んでいったというふうに伝えなさいと。そのように、お金を渡してですね、そうさせたのであります。初代文士にこういうことが書いてあります。その偽の情報を流した人たち、彼らの唯一の望みは偽りの知らせを広めることであったって書いてある。そしてこの偽りを真実であるようにと望んだ人々がそれを受け入れたと書いてある。どうでしょう。我々は真実だと分かっていてもですね、受け入れたくないと思えば、見ようとせず、偽りだと分かっていることを信じることができるんです。サタンはこれを用いて我々を陥れる。神の怒りは単に罪人の犯した罪のために彼らの上に下るのではなく、罪を悔い改めるよう求められた時に、彼らがその呼びかけに抵抗し続け、彼らに与えられた光を無視して過去の罪を繰り返すことを選んだために下るのである。もしユダヤ人の指導者たちが聖霊の説得力に服従していたならば、彼らは許されていたはずである。イエス様十字架にかけたんですけどね、それでも悔い改めれば許されたって言うんです。だが彼らは従うまいと決意していた。同様に罪人は拒み続けることによって、聖霊がもはや感化できないところに我が身を置くのである。エペソ人への手紙の4章の14節に、この14節から15節にかけて、このように書かれています。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。こういう聖句があります。私たちの教会の中にもですね、様々な教えの風、あるいは嵐と言ってもいいかもしれません。そういうものが吹き荒れてますよね。私たちはそれを見抜く知識がなくてはならない。黙示録の12章17節にはこのような言葉があります。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。この女の残りの子らというのは、最後の残りの教会のことですよね。まあ、女というのは教会を表してますので、その人たちの特徴は何かというと、神の戒めを守るということ、さらにイエスの証を持っているということ、これが特徴として挙げられています。最後の残りの教会は、神の戒めを守る。今日はこのことだけをちょっと話したいんですが、私たちのキリスト教会、まあ広い意味でのキリスト教会においてですね、神の戒めは、もうすでに十字架の時に廃されたという教えが、出回ってます。多くの人たちはそれを受け入れて、神の律法はですね、もう不必要であると。もう、守る必要がないというふうに考えている人たちがいます。でも、聖書はそうは教えていません。 我々これ正しく捉える必要がありますよね。マタイによる福音書、5章の18節には何て書いてありますか。天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃れることはない。そしてこれらはことごとく全うされると書いてあるんです。あちらこちらの聖句を見るときにですね、明らかに最後の残りの教会は神の戒めを守る民であるということがわかるんです。そのことでですね、特に今日は神の戒めの第4条、これがですね、各教会においては受け入れられていない部分がありますので、少しまた触れてみたいと思います。しかし真理が人々の心と良心に明らかに示され、そしてそれが拒否された上でなければ誰一人として神の怒りを受けることはない。現代に対する特別の真理を聞く機会がこれまでになかった者が大勢いる。第4条の戒めに従うべきことの真の意味がまだ彼らに示されていない。第4条というのはですね、第7日目安息日ということ、これを守るようにということなんですが、特別に神様が祝福して聖なる日として定めた日というふうに言われているんですが、しかし神の律法は廃されたと理解しているためにですね、この4条も受け入れることをしないわけなんですね。しかし最後の残りの民は神の戒めを守るというからには、この第4条も避けて通るわけにはいかないわけですね。よって私たちは第7日目安息日、これは今も有効で、当然神が聖なる日とした定めた日であるということを受け入れてですね、従う必要があります。そしてこの第4条、ただね、教会に行くということだけの意味ではないんですね。これが本当に何を意味しているのかということは、まだほとんどの人は知ってないっていうんです。知らないって。だから逆に伝えていかなきゃいけないですね。すべての人の良心、これは先ほどの引用文の続きですが、すべての人の心を見抜き、あらゆる動機を探られるお方は、真理を知りたいと願っている者を誰一人として、相当の論点について、欺かれるままには、しては置かれない。法令は盲目的に人々に強制されることはない。すべてのものは、賢明な決断を下すに十分なだけの光が与えられるのである。もし、一人一人がですね、本当に聖書の中にですね、日曜日が礼拝日であると書かれているかどうかを調べるならば、すぐにわかります。そういうことはどこにも書いていません。日曜日が聖なる日で礼拝日であるということ、安息日であるとか、そういうことはですね、一切出てこないんです。むしろ第7日目安息日ということが力強く訴えられてきます。ぜひこれを学んでいただきたい。で、そういうふうなことを分かってきたときにですね、この論争点、ただ単に土曜日に礼拝日として教会に行くか行かないかだけの問題ではないっていうんです。だからですね、だからこそこれを盲目的にですね、強制されることはなく、はっきりそれはどういう意味なのかっていう決断を下すだけの十分な情報を聖書は教えているって言ってるんですね。安息日は特に論争点となっている真理であるから、中世の大試金石となる。最後の試練が人々を襲うとき、神に仕えるものと神に仕えないものの区別が明らかになる。第4条の戒めに反して、国家の法律に従って偽りの安息日を守ることは、神に敵対する権力に忠誠を尽くすという表明であり、一方神の戒めに従って真の安息日を守ることは、創造主に対する忠誠の証拠である。一方は地上の権力に服従する印を受け入れることによって獣の刻印を受け、他方は神の権威に対する忠誠の印を選んで神の印を受けるのである。実はこれは最後の試練、ちょっと戻りますけれども、ここに、法令は盲目的に強制されることはないと言っていますが、これは私たちがよく聞いている日曜休業令、もしくは日曜遵守令という法令であります。最終的にはおそらく日曜休業令という形で、日曜日は休みの日にしましょう、休みましょうということから始まるかもしれませんが、最終的には この日を礼拝日にしなさいという法令に変わってくるっていうんですね。そうなった時に私たちはその法令を国の法律だからということでそれに従っていくのか、それとも、いや、神の戒めに従ってやはり第7日目安息日を守るのか、どちらかにしなければならない時がやってくるっていうんです。その時にどちらを選ぶかによって神の権威のに対する忠誠の印の神の印を受けるか、それとも、地上の権力に服従する印として獣の刻印を受けるかのどちらかになるというふうにこう言ってるんですね。つまり安息日を守るということはただ単に教会に行く行かないの話ではなくて、我々の運命に関わってくる大問題であるということをここで指摘しておきたいと思います。コリント第2の手紙11章、しかし驚くには及ばない、サタンも光の天使に偽装するのだから、だからたとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない、彼らの最後はその仕業にあったものとなろう。サタンはですね、言葉や教えだけではなくして見るものまでも偽物を通して人々に訴えかけてきます。惑わそうとします。つまりここでは光の天使を装うって書いてますね。サタンはですね、光の天使を装って真理を覆そうとするんです。しかし私たちはですね、まだ惑わされる必要はありません。このように書かれています。もし人々が神の書を理解できるようにと熱心に祈りながら御言葉を研究しさえすれば、彼らは暗黒の中に放置されて偽りの教理を信じるようなことはない。しかし真理を拒否するとき、彼らは惑わしの餌食になるのである。我々が熱心に祈ってですね、我々弱いですよ。いろんな偽りの情報が来たときに負けてしまいそうになります。なぜならばその方が受け入れやすいから。ですけども、その時に間違った判断をしないようにさせてくださいと言って熱心に祈りながら聖書を学んでいたら、絶対に偽りの真理に任されることはないと言ってるんです。新霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくり真似るようになるにつれて、それは人々を騙し罠にかけるのに一層大きな力を持つようになる。サタン自身も近代的な形態に応じて姿を変える。彼は光の天使を装って現れる。心霊術を通して奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白し、教会の諸制度に敬意を表すので、そうした霊の働きは神の力の現れとして受け入れられる。どうですか？どうですか、この悪霊がですね、聖書に対する信仰を表明するって言うんですよ。さらにですね、教会の諸制度、これに敬意を表す、そういう光景を見たときにですね、これは聖霊の働きに違いないと勘違いするんですね。そしてこれはそういう神の力の現れだと言って受け入れてしまう。多くの奇跡や癒しを見たらそう思ってしまう。そういう危険に我々はさらされています。重要な警告を神が人々にお送りになるとき、神は理性を持つ者がすべてこのメッセージに耳を傾けるように求めておられる。しかし大部分の人々は真理を聞くことから耳をそらし、作り話へと向かってしまう。使徒パウロは終末の時代を予見して、人々が健全な教えに耐えられなくなると言明しました。テモテ 4-3 ですかね。この時、その時がですね、ちょうど到来しているというんです。多くの人々は聖書の真理を好まない。なぜなら真理は罪深い世を愛する心の欲望を妨げるからである。そしてサタンは 彼らの好む偽りを提供するのである。皆さんどうですか？好きなものと嫌いなもの、どっちをいただきたいですか？これは聖書の話じゃなくて、自分の好みの問題です。好きなものと嫌いなものがあったらどっちを取りますか？真実を語ってくださいよ。好きなものと嫌いなものがあったらどっちを取るんですか？好きなものを取るんですよ。人間の性質上、サタンの惑わし偽りの方が受け入れやすいんです。だから惑わされる。でも聖書は教えています、そうではないこと。欺瞞の 一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装うであろう。さっきはですね、光の天使を装うでしたけど、今度はキリストを装うと書いてありますよ。キリストも装うんです。教会は救い主の来臨を教会の望みの完成として期待していると長い間公言してきた。今や大欺瞞者はキリストがおいでになったように見せかける。彼の声は柔らかく穏やかで、しかも美しい調べに満ちている。優しい同情の困った調子で、彼は救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた天の真理をいくつか述べる。彼は人々の中の病人を癒し、それからキリストらしく見せかけながら、何て言うんですか？安息日を日曜日に変えたことを主張するって。すべての人に対して自分が祝福した日を、祝福した日っていうのは日曜日ですよ。この偽物のキリストが日曜日を祝福したというわけです。ですから自分が祝福した日を聖とするようにと命じる。彼はあくまでも第7日を清く守り続ける者は、光と真理と思って彼らに使わされた私の天使たちの言うことを聞かないで、私の名を冒涜している者だと宣言する。これは強力な、ほとんど圧倒的な惑わしである。目の前にイエス様と思えるような人がですね、いて、このことを語るんです。私の権威によって、土曜日から日曜日に変えたんです。その日を守りなさい。でも聖書を知っている人たちはそれに従わないですね。第7日目が安息日で、律法は天地が滅びるまで全うされると書いてあるわけですから、それを信じる。でもあくまでも7日目を守ろうとする人たちはですね、これは神を冒涜しているものだと、このイエス・キリストがと見える偽物が言うわけです。これは強力な、圧倒的な惑わしだと言われています。もし私たちが自分で聖書を調べて理解していなければ、おそらく惑わされてしまいます。しかし神の民は欺かれない。この偽キリストの教えは聖書と一致していない。イザヤ書8章の20節、これ文語体を持ってきましたが、ただ律法と証と、求むべし、彼らの言うところ、この言葉にかなわずば、しののめあらじ。私たちがですね、答えを求めるところは、神の戒めと聖書の御言葉、証。これにですね、答えを見出さなくてはいけません。人が言うことや、目に見えることではありません。テモテ第2の手紙3章16節にも、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて、完全に整えられたものとなるのである。イエス様がバプテスマを受けられて、聖霊によって荒野に導かれていってですね、そこで40日40夜過ごした時に、サタンがやってきましたね。誘惑してきました。その時にイエス様はどうやって勝利したんでしょうか。はい、今聖書という声が聞こえました。そうです。 誘惑者がキリストを惑わしに来たとき、彼が使用された唯一の武器は、こう書いてあるであった。聖書にこう書いてある。これがですね、唯一の武器だったっていうんですね。であるならば、これがイエス様の本当に力のない、体力的にも精神的にも限界ギリギリのところで試されたあのテストにおいて勝利した武器が御言葉であるならば、我々の最後の世代に生きる生徒たちの武器も御言葉でなければならない。見るものや感じたもの、主観に頼ってはならない。偉い先生方の言うことに頼ってもいけない。御言葉でなければならない。さて、今日どのようにお感じになったでしょうか。偽物の情報はもう満ちてます。一見本物にしか見えない場合があるわけです。その時に見分ける方法が聖書だと言われているわけです。ですから、我々は聖書を学ぶということ、本当に大切になってきます。誰か人任せにして学んでもらって、その情報だけもらうということも危険があります。この人が間違ったら、聞いた私も間違うからですよね。自分で学ばなければならない。御言葉が武器である。そのことを心に留めたいと思います。
See you. 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@smininistry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。